知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は森翔子がお伝えします。9月10日は下水道の日ということで、高山市役所下水道課の課長寺田茂雄さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんは主に飲み水として使用される上水道はよく知っていると思います。高山は上水道の整備が行き届いて、ほとんどの家庭で蛇口をひねればきれいでおいしい水道水が出てきますよね。そして私たちはこの水道水を毎日料理や洗い物、洗面やお風呂、そしてトイレで使っています。使った後水は汚れてしまうわけですが、この汚れた水がどうなるのか意識することはあまりないと思います。今日はこの汚れた水をきれいにして川に戻すという下水道の役割について学びたいと思います。それでは寺田さん、下水道の役割である汚れた水をきれいにすることについて教えていただけますか。
はい、皆さんが料理や洗い物、洗面やお風呂、トイレなどで使った水は汚れた水、汚水になります。また工場や飲食店などの事業所からも汚水が出ています。昔は下水道がなく汚水が川に流れ出ていたことから、川が汚れて社会問題となり、高山市の川も汚れが目立った時期がありました。しかし下水道が整備され、今はきれいな川になっています。さて、汚水はご家庭や事業所の敷地内の汚水管を通って道路の下にある下水管に集められます。下水管は下流に行くにつれ、他の地域からの下水管と合わさって、最終的には高山であれば終末処理場である下水道センターに集められます。この終末処理場できれいな水に戻してから宮川に放流しています。
はい、この終末処理場で汚れた水をきれいにしているということですが、どのようにしているんですか。
はい、まず集められた汚水をゆっくり流して、水に溶けなかった大きなゴミを取り除きます。次に微生物がたくさん住んでいる水槽に入れます。微生物には汚れの成分を餌として食べてくれるものがいます。すると微生物は数を増やし大きくなって沈みやすくなります。この水を次の水槽でゆっくり流し、沈んだ微生物を取り除くと、上の方にはきれいな水が残ります。この水をさらに約半日かけて塩素で消毒し、きれいになった状態で川に戻します。
なるほど、微生物が水をきれいにしているとは知りませんでした。
はい、微生物を上手に使うことで水をきれいにしているのです。そのために処理場では空気を吹き込んで微生物に酸素を与えたり、餌となる汚れの濃度を加減したりして微生物が働きやすくなるよう調整しています。
はい、
この他に汚水を汲み上げるポンプや空気を吹き込むための送風機、最後に汚れた泥を焼却するための機械を動かしています。そのための電気料や燃料費などは皆さんから下水道使用料としていただいたお金を使わせてもらっています。
こうして水をきれいにする仕組みがよくわかりました。それでは私たちが下水道を使っていく上で気をつけなければいけないことあったら教えてください。
汚水はご家庭や事業所から下水管を通って終末処理場に運ばれますが、時にはおむつや生理用品、タオルなどが流れてくることがあります。これらのものは水に溶けず、下水管の途中にあるポンプを詰まらせることがあります。一旦詰まるとポンプを分解して詰まったものを取り除かなければなりません。これらのものは絶対に流さず、燃えるゴミとして捨てていただきたいですね。他には料理に使った油も流さないでください。油は冷えて固まると髪の毛などと絡まって下水管を塞いでしまいます。よく下水が流れなくなったというお問い合わせをいただきますが、大抵は住宅の中の汚水管が詰まっていることが多いのです。あともう一つお願いがあります。
はい、
終末処理場は汚水のみを処理するところですが、下水管に雨水が入り込むことがあります。 大雨の時は処理場に汚水と大量の雨水が入り込んで処理が大変になることがあります。ご自宅などの雨どいが間違って下水管につながっていないか、またマスの蓋が割れて雨水が入り込んでいないか、一度点検していただきたいと思います。
わかりました。これから台風や長雨のシーズンを迎えますので、私も点検してみます。
そうですね、
はい。ところで高山の下水道を使われるようになってどのくらい経つんですか？
はい、高山市の下水道処理施設は市町村合併したことにより現在47施設あります。一番最初に使われるようになったのは吹東町にある下水道センターで、昭和54年6月に水処理を開始したので45年が経っています。最初は中心の市街地にしか下水道が使えませんでしたが、少しずつ郊外へ拡大していき、現在は予定した地域のほとんどに下水道管を設置し、下水道への接続ができるようになっています。
そうなんですね。長い年月と多額の費用をかけて下水道の整備をされてきたんですね。
そうです、
はい。
ただ下水道管の整備はしましたが、ご家庭や事業所の排水を下水道につなげていただかないと、せっかくの施設が活かせません。
はい、
下水道が使える区域にお住まいでまだ下水道につなげていない方は、ぜひ下水道につなげていただくようお願いします。工事費用の見積もりは高山市指定工事店にご相談ください。また高山市では下水道に接続するための資金を金融機関から借り入れる際に斡旋する制度を設けていますので、ご利用いただきたいと思います。
はい。ところで郊外など下水道がまだ来ていないところでは、トイレを水洗化したりとか台所などの汚水を処理したりする方法はないんでしょうか？
はい、下水道を市内全域に行き渡らせることができるといいのですが、
はい、
ある程度家が集まっていないと整備の効率が悪くなります。そういったところには合併浄化槽の設置をお願いしています。合併浄化槽は小さな処理場であり、トイレの排水のほか台所などの生活排水も合わせて処理する能力があります。合併浄化槽の設置については補助金の制度がありますので、補助金額や条件などはお気軽に市の下水道課、もしくは各市所の基盤産業課までお問い合わせください。
ありがとうございます。ところで話題は変わりますが、はい、最近マンホールカードというもの、私も実は集めていて人気だって聞いてるんですけど、
そうなんですね。
はい、ご存じない方のためにどういったものか教えていただけますか？
はい、マンホールカードは下水道への理解や関心を高めてもらうために地域の特色が描かれたデザインマンホールをカードにして配る全国的な取り組みです。高山市には現在9種類のデザインマンホールがあります。今年の4月に清見地域のものがカードとなり、市内にある全てのデザインマンホールがカードとなりました。
9種類もあるんですよね。それは全種類集めたくなるものですけれども、具体的にはどこに行けばもらえるんですか？
はい、地域によって市所や道の駅など配っている場所は様々になります。高山市のホームページでマンホールカードと検索いただきますと、配っている場所とカードの元となったカラーデザインのマンホールが実際に設置されている場所を一覧にまとめたページを見ることができます。実際に各地域のマンホールを見てカードを集めにお出かけしてみてはいかがでしょうか？その際にはぜひ下水道の大切さも関心を持っていただければと思います。
わかりました。私ももう一度ホームページでチェックしてみたいと思います。それでは最後に、今までお話しいただいた下水道のことでお問い合わせ先を紹介してください。
はい、高山市役所下水道課、電話0577-35-3150、または各市所基盤産業課までお願いいたします。
本日は下水道課の寺田茂雄さんにお話を伺いました。寺田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。